皆さんおはようございます。夏休みも明けまして、またマルコの福音書と、それから今年度はテーマが祈りですので、それに合わせた詩編のところを一緒に見ていこうと思っています。で、今日はですね、詩編の23編ですね。皆さんの右前に今年度のテーマ聖句ありますけれども、特に絶えず祈りなさいということで、祈りが今年度のテーマです。で、詩編は特に前もお話しましたけれども、聖書の中の祈り集ですよね。祈りの言葉集ですので、そこを一緒に見ていきながら、本当に私たちの祈りの生活が豊かになるようにということを願っているわけです。その中でもこの23編は、特別ずば抜けて有名な箇所だっていうふうに言ってもいいと思いますね。どことなく一般的にも聞いたことがあるっていう人も多いような、そういう有名な詩編だと思います。言ってみれば、例えを使った信仰告白の祈りだっていうふうに言うことができると思いますね。例えっていうか、イメージっていうんですかね、羊とか羊飼いっていう、そういうこうイメージ、例えを使って、そして神様に、あなたはこういう方ですねってこう告白をしていくような、本当に愛の告白のような、熱烈な思いを伝えていくような、そういう祈りの言葉がこの詩編の23編だというふうに言うことができると思います。ということで、一緒に見ていきながらそのメッセージを受け取っていき、また私たち自身もこの詩編を通して賛美と告白を捧げていきたいと思います。ではですね、まず1節から3節の1行目ですね、ちょうど区切れているところまでを読んでいきたいと思います。賛歌ダビデの詩っていうのは抜かして、主は羊飼いから3節の1行目までを読んでいきましょう。いいですか？開けてる方で結構ですので、一緒に読んでみてください。いきます、せーの。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。はい、こう書いてあります。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。こういう言葉でこの祈りは始まるわけですね。主は羊飼いっていうのは、今最初にも言いましたけれども、まさにその告白ですよね。信仰の告白の言葉ですよね。主は私の羊飼いです。私は主の羊です。イエス様に導かれる羊飼いに世話をされ、また一緒に歩んでもらう、そういう羊です。本当に熱烈なね、そういう告白だと思いますね。しかも単なる羊飼いじゃない、私の羊飼い、単なる羊飼いじゃないんだ、私には何も欠けることがないって言うんですから、今日タイトルにもしましたけれども、本当にこの方はね、この羊飼いさんは完全無欠、もう本当に何も欠けない、そういう方なんですよ。完全に私のことをね、分かって完全に必要を満たしてくださる、本当に素晴らしい羊飼いなんです。たった一行ですごくこう熱烈な告白が言われていると思いますね。私はそんな完全無欠な羊飼いさんにお世話になっているんです、主はそういう方なんです、という言葉です。さあ、そして美しい描写が続きますね。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。本当に麗しいですよね。イメージするだけでとっても麗しいですね。一つ前の口語訳の聖書だと、こっちで覚えている方も、多いかもしれません。こういうふうな訳ですね。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの身際に伴われる。こういうふうに言いますね。私はその青草の原に休ませよりも、この緑の牧場にふさせの方がより羊感があるなと思って好きなんですけれども、要はこの羊さんですね、めいめいが、こう青草の原に連れて行かれるわけですよね。そして、食べたり、あるいはこう水際があるからそこで水を飲んだりする、そしてふさせるわけですよね。いいですね。もうできることなら横になりたいっていう、疲れてる大人にはぴったりの言葉ですけれども、本当にそこにこうめーってこう安心してこう横たわるっていうんですかね、伏せることができるような、もう本当にあったかい、そうしてもらいたい。そして、イエス様はそうしてくださる方なわけですけれども、そういう羊飼いさんなんです。そういう告白ですよね。私は神様の羊です。イエス様の羊です。主はその私を導いてくれる羊飼いで、何も欠けることがないんですよ。この告白を この支援をしているわけですね。本当に素晴らしい告白の祈りですよね。私たちはどうでしょうか。このような告白を、ね、一緒にすることはできるでしょうか。ぜひ一緒にしていきたいと思いますね。こういう告白を私たちもしていきたいと思います。さあ、そして続きいきましょう。3節の後半ですね。主は皆にふさわしくから4節全部を読んでいきたいと思います。いきます、せーの。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける、はい、ここからまたガラッと雰囲気が変わるんですよね。この支援のとても面白いところですね。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。さっきまで日向っていうんですかね、本当にこう暖かい青草でね、水があってゆっくり休めるようなそんなイメージでしたけれども、ここから急にもう何ですか、天と地の違いというんですか、もう全然違う暗い雰囲気がドヨーンってくるわけですよね。死の影の谷を行く時もさっきまでのあの明るさは何だったのか、さっきまでのあの優しさは何だったのか、急に死の影の谷が出てくるわけです。真っ暗。そうですね、私たちの人生は確かにこういうところも通るわけですよね。それはもう私たちが生きていれば当然、絶対に青草の腹ばっかりじゃない、もう朗らかで牧歌的でいいなと思う、そんな人生の局面ばっかりじゃないわけですね。歩んでいくと必ず死の影の谷のようなところを通ることがあるわけですね。暗闇のようなところ、あるいはなかなか抜けないトンネル、いつまでこんなことが続くんだろうか、いつまでこの暗い状況が続くんだろうか、まあ、そういうこともある。あるいは主の影の谷っていうぐらいですから、私は本当にもう終わりなんだろうか、あるいは、まあ弱さを覚えたり、あるいは、この地上の終わりが感じたりするときに本当にこう暗く感じたり、そういうことがあるかもしれないわけですね。人生の中で必ず暗闇も通ることがある。しかしそこでもまた新たな告白をこの詩編はするわけですよね。なんていうか、それは第二の告白は、あなたが私と共にいてくださる、だから私は災いを恐れないという言葉ですよね。あなたが私と共にいてくださるから私は災いを恐れない、そういうふうに言うわけですね。まあ、これも本当に、まあ、熱い情熱の、ね、ある告白ですよね。あなたが一緒にいてくださるから私は恐れない、そういう言葉ですね。で、特に私が今回印象に残ったのはその4節の最後のところですね。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私これずっと、まあ、なんていうんですかね、引っかかっていたところで、なんでかなってずっと思ってたんですよね。あなたの鞭、あなたの杖、鞭と杖って少なくとも私を力づけるものではないというふうに思うんですけれども、他の聖書の訳では慰めるとまで書いてあるんですよね。痛そうなものでどうして慰められることがあろうかというふうに私たちは思うわけです、ね、鞭って言ったら大体羊にバシッて、そっちじゃないとかですね、杖でそっちじゃないってやられるわけですよね。どっちにしろなんか叩かれそうなイメージですけれども、まあ、調べてみたらそれはですね、羊の特徴に答えがあるわけですね。それは何かというと目です。視力の問題ですよね。で、羊はですね、すごく視野が広いそうです。まあ、そりゃそうですね、だって横についてますから目が。ですから、まあ、360度とは言わないんですけど、だいたい280って僕書いてあったと思いますので、調べたところによると280度ぐらい見れる。だからほとんど全てですよね。もう全方位一気にこう立ってるだけで周りぐるーっと見えるわけです。ところがその代わりといっちゃなんですけれども、視力がすごい悪い、度近視というんですかね、ものすごい、目が悪くて、なおかつそれはぼんやりとしか見えていないというふうに、まあ、研究の中で言われているわけですね。で、結果どうなるかといいますと、性格もすごくビビリっていうかね、怯える傾向がありますので、暗くなってくるとですね、自分の影に驚くっていうんですね。なんかちょっと可愛げがありますけど、うおーってなるわけですよね。何このでかいのって、あ、俺の影だみたいな、そういうことになるわけですよね。そういうことがあるぐらいの羊であるわけです。ですから当然暗いところがすごく苦手で、なるべく明るいところに、明るいところに行こうとする、そういう習性があるそうなんです。その羊にとって死の影を行くっていうのはすごく怖いことなわけですよね。しかも谷ですから、そっち行っちゃうと落ちちゃうわけですよね。危ない。で、真っ暗ですから、さっきも言った通り、ってもう何か音がすれば怖がり、また自分の影にも怯えて、そういう羊の姿があるわけです。 そこで、ああそっちに行くと危ないよ、そっちじゃないそっちじゃない、教えてくれる羊飼いの鞭や杖というのは、そこに羊飼いがいるっていう何よりの証であるわけですよね。自分をピチッとやられるときに、あそこにいるんだ、こっち行っちゃいけないんだ、わかるわけですね。何も見えずに、そして自分の影にも怯えるような、そういう中で主が共にいてくださる、それを教えてくれるのが、時にはバチンってされて痛いんだけど、痛みをも伴うような、そういうイエス様の杖であり鞭である、それが私を力づけてくれるし慰めてくれるんだ。自分一人ぼっちでね、周り何も見えないから真っ暗だ、怖い、その道を行く時も、あいてくれる人がいる、ちょっと痛いけど、ちょっと痛いけど、いてくれる人がいる、あそっちじゃないと教えてくれる人がいる、まあ、どれほど力づけられるでしょうかね、どれほど慰められるでしょうか。まあ、大体私一人じゃないって思ったら、もうそれは百人力ですよね。たとえ二人しかいなくても百人力ですよね。それを大きな、それより大きな力づけ、慰めっていうのはないと思いますね。私たちの人生の中でも、さっきも言いましたが、明るいばかりじゃない、暗い死の影のようなところを通ることがあるけれども、でも時に厳しく主に打たれるように感じることがあるかもしれないけれども、しかしその時は喜びなさい、それはあなたのそばにイエス様がいるということだということですね。その杖や鞭を感じたならば、ああそれはイエス様のメッセージだ、イエス様が共にいて決して谷底に、ね、落ちないように助けてくれている、まあ、そういう姿がそこにあるわけですね。主はあなたのすぐそばにいるんだ、誰よりもそばにいるんだ、そういう励ましであると思いますね。そして告白だと思いますね。これダビデの詩って書いてありますけれども、ダビデは本当に死の影の谷を常に歩んでいるような人ですから、ね、殺されそうになって、前の王様にも殺されそうになり、自分の子供にも殺されそうになり、まあ、本当に大変な生涯を歩んでいくわけですよね。まあ、そういう中でいろいろ彼も失敗もするけれども、でもその度ごとに彼を生かしてくれて、諦めさせないでくれて、そして歩ませてくれたのは主の時に痛い鞭であり杖であったわけですよね。まあ、私たちもそれを感じることがあります。さあ最後の後半に行きましょう。次は5節を一緒に読みたいと思います。5節いきます。せーの。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。はい、こう書いてあります。まあ、ここにはいろんな意味があると思います。いろんな意図、受け取り方があると思いますね。でも私はどうしても連想せざるを得ないことがあります。それは苦しめるものとかですね、食卓とか香油とか、あるいはこの杯っていう言葉、その一つ一つが私にとってはこうイエス様の連想する言葉なんですよね。特にそのイエス様の苦しみを連想する言葉だなというふうに思いました。苦しめるものを前にしても、イエス様は使徒信条でも、ね、言いますよね。ポンテオピラトのもとに苦しみを受けっていうふうに、ピラトだけ代表者になるとちょっとかわいそうですけれども、まあ、いろんなその律法学者やファリサイ派、ひいてはまあ私たちの罪、それらすべてがイエス様を苦しめるわけですよね。本当にひどい苦しめ方をする、そういうものを前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる、イエス様の最後の晩餐のね、そういう様子が、こう思い浮かびますよね。そして頭には香油を注いでくれる、あの名もない女性が香油のナルドの壺を持ってですね、イエス様のところに来るのを私たちは思い出すわけですよね。イエス様の十字架のね、弔いの儀式をしてくれたんだというふうにイエス様は言うわけですね。そして杯、イエス様は十字架にかかる前の晩に、どうかこの杯を私から取り除けてくださいっていうわけですよね。しかしあなたの御心のままにしてください、まあ、実にその杯は満たされてイエス様に渡されたわけですね。それは怒りの杯ですけれども、イエス様はそれを受けてくださったわけですね。まあ、私が連想するのは、この5節から連想するのはイエス様の姿ですね。それに関連してちょっと新約聖書の箇所を開きたいと思いますので、今のところには何か挟んでおいてください。詩編23編に何か挟んでおいて、新約聖書に186ページ、ヨハネの福音書の10章の11節というところを開けたいと思います。 ヨハネによる福音書10章11節ですね。新約聖書の後ろの方の、ごめんなさい、聖書の後ろの方の新約聖書、後ろの方にあります186ページ。ヨハネによる福音書の10章の11節を一緒に読んでみたいと思います。ちなみに後でもう一回来ますので、ここにも何か挟んでおいてくれるといいですね。ヨハネ10章11節一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。はい、こういうわけですね。実は先週ね、このちょっと前の羊の門の話をしたんですけれども、今回はイエス様は羊飼いであるっていうわけですよね。自分で自分のことを言います。私は良い羊飼いである。それはどんな羊飼いですか？それは羊のために命を捨てる羊飼いだっていうんです。これはなかなかないですね。羊飼いは羊を最大限守ろうとしますけれども、なかなか命までは捨てないと思いますね。だってそれはもう自分の命あってのものだねですから、なかなか羊のためにね、だって生計を立てるための羊で自分が死んでしまったら本当は元も子もないわけです。しかしイエス様は羊のために命を捨てる羊飼いであるということですね。それがさっきのイエス様の十字架の話につながるわけですよね。イエス様は私たちのために命を捨てる方である。これが私たちの知っている良い羊飼いであるイエス様の姿ですよね。それは何でですか？普通羊飼いは羊のために命を捨てない。大事にはするかもしれないけど、でも命は捨てない。それほどまでに愛しているということですよね。羊を狂ったように愛している羊飼いが本当にめちゃくちゃだと思うほどに羊のために愛しているから命を懸けるわけですよね。私たちのために十字架にかかって命を捨てられる方、これが羊飼いのイエス様であるということですね。さあ戻りましょう。何か挟んでおいて戻ってくださいね。ヨハネの10章も後でもう一回いきます。もう一度詩編の23編に戻って最後の6節を一緒に読みたいと思います。6節いきます。せーの。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。はい、こう言っていますね。地上の歩みを生きている限り恵みと慈しみがいつも私を追っかけてくる。すごい表現ですよね。恵みと慈しみが追っかけてくるって、もうなんということだって感じですね。ですからもういいって言っても追っかけてくるってことでしょ。恵みと慈しみがもうそんなにはいいって言ってもどんどん追いかけてきて、もういいよって言ってるのに追いかけてくるぐらい、神様の祝福と愛がね、私たちを追いかけてくる、もう満たされていくということですね。もうお腹いっぱいです、これ以上食べれませんというぐらいに主は与えてくださるということを言ってくれるわけですね。しかもその地上の旅路を終えて主の家に私は帰るわけですよね。私たちは主のもの、主の家族、主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。生涯、私たちには永遠の命が与えられるわけですから、ずっとそこに生かされるであろう、そういう約束があるわけですね。もう一回さっきのヨハネの10章に行きますね。今度は10章の14節を一緒に読みたいと思います。ヨハネの10章のさっき11を読みましたけど、今度14節読んでみましょう。ですかね。14節、せーの。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。はい、イエス様はちゃんと責任を持ってね、私たちのことを知っていますから、そこに連れて行ってくださるという約束ですよね。この地上にあった恵みと慈しみがもう追っかけて追っかけてきて後を絶たない。そしてこの地上の歩みを終えた時、そこにイエス様がちゃんと付き添って天の門をくぐらせてくださるわけですよね。前回お話しました、羊の門は一匹しか通れない、それは狭い門なんですよね。その一匹ずつなのはちゃんと私たち一人一人分かるためですよね。はい、マリーちゃん、メリーちゃん、太郎くん、次郎くん、一人一人名前を確認して、さあここでこの門から入るんだ、そう入れてくれるわけですよね。イエス様はそういう羊飼い、あなたのことを知っている羊飼い、 皆さんはこの方を知っていますか？知っているはずですね。そして私たちもこの方を知っている、この羊飼いが私たちをちゃんとその家に帰らせてくださるんだということですね。一匹の羊が迷子になる話、イエス様は例え話でしてますね。99匹の羊、100匹飼ってるけど、99匹はちゃんといるんだけど、1匹だけあれいないぞ、どうしますか？99匹危ないからね、ちゃんと見守りますか？いや、この羊飼いを1匹でも探しに行くんだって言うんですね。そして1匹を連れ帰ったらみんなで大喜びする、そういう羊飼いだ。私たちもそれぞれがこの1匹の羊飼いですよね。ちゃんと連れ帰ろうとして私たちをイエス様は知っておられる、このことを私たちも一緒に告白していきたいと思いますね。私はこの詩編23編はいろんな訪問とかで導かれて開くことがあります。まあ、本当にその時その時に合わせて聖書を開いて一緒に祈ったりしますけれども、まあ、よく本当にこの詩編23編というのは開かれる箇所ですね。それはやっぱり私たちのその信仰生活が、信仰の歩みっていうんですかね、人生が凝縮されているようなね、そういう詩編だからだと思いますね。例えばある家庭に家庭訪問に行ったとして、ここを読む時に、ああ主が羊飼いなんですよ、本当に私たちのこの家庭であっても、この教会であっても、私たち個人であっても、その羊飼いは導いてくださるのはイエス様なんですよ、そういう告白ですよね。あるいは病床にあったとしても、たとえ死の影の谷を行く時も主が共にいてくださるよ、その無知杖あなたが感じる時に、それは主のメッセージですよ、そのことを分かち合うことができますね。そして死のとこにあったとしても、命のある限り恵みと慈しみあなたを、そして主の家に私は帰り生涯そこにとどまるだろう、まあ本当に恵みに満ちてますよね。生まれた時からその地上の歩みを終える時まで、そしてその先まで、まあ、なんという恵みでしょうか。まさに私たちの告白じゃないかなというふうに思います。主は羊飼い、私には何も欠けることがない、私たちの告白として、これを告白して賛美していくものになりたいと思います。ではそれぞれで応答の祈りの時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ自由に神様に祈ってください。今日の御言葉を思い巡らして祈る方は、主は羊飼い、私たちは羊です、この信仰告白を自分のものとして思い巡らしてみてください。そして自由にイエス様に、神様に応答して祈っていただきたいと思います。あるいは他に自由に促されていることや感じさせられていること、思っていることがありましたら、それもぜひ祈っていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれで祈りましょう。愛する神様、イエス様、感謝いたします。あなたが私の羊飼い、しかも私たちには何も欠けることがない、本当に完全無欠の羊飼いであることを心から感謝いたします。主よ、あなたが私たちを導いてください。どんな死の影の谷を行くときも、あなたが私たちと共にやってください、そうしてくださっていることを心から感謝いたします。あなたと共に歩むその道のりは、あなたの恵みと慈しみで満ちあふれ、そしてあなたの宮には、あなたの御国には幸いが詰まっています。心から感謝いたします。私たちはなんと幸いな存在でしょうか。あなたに愛されて、あなたに導かれて生きる人生はなんと幸いなことでしょうか。主よ、心からそのことをこのダビデとともに、詩編とともに告白いたします。どうぞ私たちのこの告白と賛美をあなたが受けてください。 神様、お一人お一人の祈りにあなたが耳を傾け、また答えてください。またこれからの歩みをあなたが豊かに祝福し、イエス様が一緒に歩んでくださるようにお願いいたします。私たちはあなたの後をついていきます。感謝します。皆さんの祈りに合わせて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。